シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今日は秋の全国交通安全運動について、共同推進課の大牧正隆さんにお話を伺います。大牧さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は秋の全国交通安全運動についてのお話ということですが、どのような運動なのでしょうか。
はい、秋口から年末は日没時間の急激な早まりとともに、魔の時間帯と呼ばれる午後4時から午後8時の夕暮れ時から夜間にかけては交通事故が多発している傾向があります。はい、そのため県民一人一人が交通ルールを遵守し、交通マナーを実践することで交通事故の防止を図ろうとする運動です。
はい、夕暮れから夜間にかけては特に危険なんですね。こうした交通事故を防ぐために、今回の運動で重要なポイントはありますか。
はい、今回のポイントは大きく3つです。
はい、
1つ目が子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保、2つ目が夕暮れ時と夜間の歩行者事故などの防止及び飲酒運転の根絶、最後に自転車の交通ルール遵守の徹底の3点です。
はい、それぞれのポイントについて私たちが取り組めることはありますか。
はい、それぞれ説明します。まずは子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保についてお話します。歩行者の安全を確保するためには、道路を横断する際、横断歩道を渡ることや信号に従うなどの基本的なルールを守ることに加え、横断歩道を渡る際に手を挙げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝えること、横断中も安全確認を行うことが大切です。横断する意思を伝える方法として、運転者と歩行者がアイコンタクトをしてお互いの意思疎通を行った上で横断するアイコンタクトセーフティーも有効です。また道路上でのながらスマホは危険ですので、絶対にしないでください。自分の命を守るためですので、ぜひ正しい交通マナーを実践してください。また夜間に外出する際には、反射材を利用することや明るく目立つ色の服を着用することも安全につながります。
続いて、夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶の取り組みについて教えてください。
はい、夕暮れ時や夜間は歩行者や自転車利用者が運転者から認識されにくくなるため、交通事故が多発する傾向にあります。そのため運転者の皆さんは、日没の約30分前の早めのライト点灯と、こまめなハイビーム・ロービームの切り替えの徹底をお願いします。また早朝や夕暮れ時などの通勤時間帯も交通事故が多発していますので、子どもが飛び出してくるかもしれないという危険予測に基づいた安全運転をお願いします。
はい、先ほど歩行者が横断歩道を渡る際の注意点を説明されましたが、運転者が注意することはありますか。
はい、重要なのが横断歩道における歩行者最優先の徹底です。道路交通法では、横断歩道を横断している歩行者や横断しようとしている歩行者がある場合、運転者は一時停止し歩行者の通行を妨げてはならないと定められています。そのため運転者の皆さんは、横断歩道における歩行者最優先の徹底をお願いいたします。また路面に表示されたひし形のダイヤマークは、横断歩道または自転車横断帯ありを意味しています。マークを見かけたら、横断歩道などの手前で停止できるような速度での走行をお願いいたします。歩行者や他の車両への思いやり、譲り合いの気持ちが交通安全につながります。ご協力をお願いいたします。
はい、では次に、飲酒運転の根絶に向けて取り組めることはありますか。
はい、死亡事故等に直結する飲酒運転の根絶は、安全安心な生活を確保することにつながります。飲酒運転は、しない、させない、許さないという環境を目指していただきたいと思います。 家庭では飲酒した翌日の二日酔い、職場では飲酒後の帰宅手段、飲酒場所では運転者をそれぞれチェックする3チェック運動を推進し、家庭、地域、職場が一体となり飲酒運転をさせない環境づくりをお願いします。また自動車で飲食店に行く場合には、仲間同士でお酒を飲まないハンドルキーパーを決め、その人はお酒を飲まないハンドルキーパー運動を実施してください。
続いて自転車の交通ルール遵守の徹底の取り組みについて教えてください。
はい、自転車は身近な交通手段で多くの方が利用されているかと思います。したがって自転車は車両であるということを再認識いただき、ご家庭で自転車の正しい乗り方や交通マナーについてみんなで話し合ってみましょう。傘差しやスマートフォン、イヤホンを使用しながらのながら運転をはじめとした危険運転を絶対しないようにし、交通事故防止につなげていただきたいと思います。また自転車を利用する際も、側面反射材の装着や夕暮れ時や夜間におけるライト点灯を徹底してください。
はい、自転車の安全利用に関しては、今年4月1日に岐阜県自転車条例が施行されているんですよね。
はい、この条例には大きく4つのポイントがあります。4月1日からは自転車の定期的な点検整備と自転車の両側面への反射機材の装着が努力義務となっています。来月の10月1日からは乗車用ヘルメットの着用が努力義務となるほか、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されますので、早めの加入手続きをお願いします。なお自転車保険については TS マーク付帯保険をはじめ、火災保険や自動車保険などとセットとなっている場合もありますので、まずは各家庭で加入している保険内容をご確認いただくと良いと思います。
はい、10月からは乗車用ヘルメットの着用が努力義務になるんですね。
はい、ヘルメットは自分の身を守るために大切なものですので、ぜひ着用してください。また9月22日木曜日15時30分からルビットタウン高山店において、高山警察署をはじめ交通安全協会会員、交通安全推進員の皆さんなどが参加して交通安全キャンペーンを実施しますが、その際に県からヘルメット着用推進リーダーに任命された市内高校生も啓発運動に参加されます。みんなで交通安全を盛り上げて安全な街を作りたいと考えています。
また自転車損害賠償責任保険に必ず加入しなければいけなくなるということですが、加入していないと何か罰則があるんですか？
はい、罰則はありませんが、全国の損害賠償事例では、自転車に乗っていた小学生が坂道を下っていたところ、歩行者と正面衝突をしてしまい、歩行者の意識が戻らなくなってしまったという事故があり、監督責任を問われた保護者に約9500万円の支払い命令が出されたという高額損害賠償事例もありました。こうした万が一の事故に備えるためにも、今回の施行を機に自転車損害賠償責任保険への加入をお願いいたします。自転車はお子さんからお年寄りまで様々な年齢の方が利用される身近な乗り物です。今回の条例にある定期的な点検整備と自転車損害賠償責任保険への加入をセットとしてお考えいただければ、より安全に安心して利用することができます。市内の交通安全のためご協力をお願いいたします。
はい、では最後に秋の交通安全について心がけることがありましたらお願いします。
はじめにお伝えしたように、秋は日没時間の急激な早まりによって交通事故の危険性が高くなることが想定されます。大切な命を守るため、今日お話ししたポイントを意識しながら過ごしていただきたいと思います。
はい、今日は秋の全国交通安全運動について、共同推進課の大牧正孝さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。